半七捕物帳、おふみの魂、岡本喜道。一。私の叔父は江戸の末期に生まれたので、その時代に最も多く行われた化け物屋敷のいらずの間や、妬み深い女の生き霊や、執念深い男の死霊や、そうした類の陰惨な誘拐な伝説をたくさんに知っていた。しかも、叔父は武士たる者が妖怪などを信ずべきものでないという武士的教育の感化から一切これを否認しようと努めていたらしい。その気風は明治以後になっても失せなかった。私たちが子供の時に何か取り留めのない化け物話などを始めると、おじはいつでも苦い顔をして、ろくろく相手にもなってくれなかった。そのおじがただ一度こんなことを言った。しかし、世の中にはわからないことがある。あのおふみの一件なぞは、おふみの一件が何であるかは誰も知らなかった。おじも自己の主張を裏切るようなこの不可解の事実を発表するのがいかにも残念であったらしく、その以上には何も秘密を漏らさなかった。父に聞いても話してくれなかった。しかし、その事件の陰には、K のおじさんが潜んでいるらしいことは、おじの口ぶりによってほぼ想像されたので、私の幼い好奇心は、とうとう私を促して、K のおじさんのところへ走らせた。私はその時、まだ12であった。K のおじさんは、肉縁のおじではない。父が明治以前から交際しているので、私は幼い時からこの人をおじさんと呼び習わしていたのである。私の質問に対して K のおじさんも満足な返答を与えてくれなかった。まあ、そんなことはどうでもいい。つまらない化け物の話なんぞすると、お父さんやおじさんに叱られる。普段から話好きのおじさんも、この問題については、固く口を結んでいるので、私も押し返して詮索する手がかりがなかった。学校で毎日のように、物理学や数学をどしどし詰め込まれるのに忙しい私の頭からは、おふみという、女の名も次第に煙のように消えてしまった。それから2年ほど経って、何でも11月の末であったと記憶している。私が学校から帰る頃から寒い雨がそぼそぼと降り出して、日が暮れる頃にはかなり強い降りになった。Kのおばさんは、近所の人に誘われて、今日は昼前から新富座見物に出かけたはずである。私は留守番だから、明日の晩は遊びにおいでよと、前の日に K のおじさんが言った。私はその約束を守って、夕飯を済ますとすぐに K のおじさんを訪ねた。K の家は私の家から、直径にして4丁ほどしか離れていなかったが、場所は番町で、その頃には江戸時代の片見という武家屋敷の古い建物がまだ取り払われずに残っていて、晴れた日にもなんだか陰ったような薄暗い町の影を作っていた。雨の夕暮れはことにわびしかった。K のおじさんも、ある大名屋敷の門内に住んでいたが、 おそらくその昔は家老とか用人とかいう身分の人の住居であったろう。ともかくも一軒建てになっていて、小さい庭には粗い竹垣が揺い回してあった。K のおじさんは役所から帰ってもう夕飯をしまって湯から帰っていた。おじさんは私を相手にしてランプの前で一時間ほどもたわいもない話などをしていた。時々に雨戸を撫でる庭のやつでの大きい葉に雨音がピシャピシャと聞こえるのも外の暗さを思わせるような夜であった。柱にかけてある時計が七時を打つと、おじさんはふと話をやめて外の雨に耳を傾けた。だいぶ降ってきたな。おばさんは帰りに困るでしょう。何、車を迎えにやったからいい。こう言っておじさんはまた黙って茶を飲んでいたが、やがて少し真面目になった。おい、いつかお前が聞いたおふみの話を今夜聞かしてやろうか。化け物の話はこういう晩がいいもんだ。しかし、お前は臆病だからな。実際、私は臆病であった。それでも、怖いもの見たさ、聞きたさに、いつも小さな体を固くして、一生懸命に怪談を聞くのが好きであった。ことに、年来の疑問になっているおふみの一件を図らずも、おじさんの方から切り出したので、私は思わず目を輝かした。明るいランプの下なら、どんな階段でも怖くないというふうに、わざと肩をそびやかして、おじさんの顔をきっと見上げると、強いて勇気を装うような私の子供らしい態度が、おじさんの目にはおかしく見えたらしい。彼はしばらく黙ってニヤニヤ笑っていた。そんなら話して聞かせるが、怖くって家へ帰られなくなったから今夜は泊めてくれなんて言うなよ。まずこう脅しておいて、おじさんはおふみの一件というのを静かに話し出した。私がちょうど二十歳の時だから、元治元年、京都では蛤御門の戦があった年のことだと思え、と、おじさんはまず枕を置いた。その頃、この番町に松村彦太郎という三百石の旗本が屋敷を持っていた。松村は、相当に学問もあり、ことに蘭学ができたので、外国係の方へ出資して、ちょっと羽振りのいい方であった。その妹のおみちというのは、四年前に小石川西江戸川端の小畑伊織という旗本の屋敷へ縁づいていて、お春という今年三つの娘まで儲けた。すると、ある日のことであった。そのおみちが、おはるを連れて、兄のところへ訪ねてきて、もう、おばたの屋敷にはいられませんから、暇をもらっていただきとうございますと、突然に、とんだことを言い出して、兄の松村を驚かした。兄は、その子細を聞きただしたが、おみちは、青い顔をしているばかりで、何も言わなかった。言わないで済むわけのものでない。その子細をはっきりと言え。女が一旦竹へ嫁入りをした以上は、むやみに離縁なぞすべきものでもなし、されるべきはずのものでもない。 ただ出し抜けに暇を取ってくれではわからない。その司祭をよく聞いた上で、兄にもなるほどと特進が参ったら、また掛け合いのしようもあろう。司祭を言え。この場合、松村でなくても、まずこういうより他はなかったが、お道は強情に司祭を明かさなかった。もう一日もあの屋敷にはいられないから暇をもらってくれと、今年21になる武家の女房がまるでだだっこのように、ただ同じことばかり繰り返しているので、堪忍強い兄もしまいにはじれ出した。バカ、考えてもみろ。司祭も言わずに暇をもらいに行けると思うか。また、先方でも承知すると思うか。昨日や今日嫁に行ったのではなし、もう足掛け4年にもなり、お春という駒でもある。衆と小衆との面倒があるではなし、主人の大畑は正直で物柔らかな人物。昇進ながらも無事に神の御用も務めている。何が不足で暇を取りたいのか。叱っても諭しても手応えがないので、松村も考えた。よもやとは思うものの、世間に試しがないでもない。小畑の屋敷には若い侍がいる。近所隣の屋敷にも次三男の道楽者がいくらも遊んでいる。妹も若い美空であるから、もしや何かの心得違いでもしでかして、自分から身を引かなければならないような破滅に陥ったのではあるまいか。こう思うと、兄の戦技はいよいよ厳重になった。どうしてもお前が司祭を明かさなければ、俺の方にも考えがある。これから、おばたの屋敷へお前を連れて行って、主人の目の前で何もかも言わしてみせる。さあ一緒に来いと、襟髪を取らぬばかりにして妹を引き立てようとした。兄の剣幕があまり激しいので、お道もさすがに途方に暮れたらしく、そんなら申しますと、泣いて謝った。それから彼女が泣きながら訴えるのを聞くと、松村はまた驚かされた。事件は今から7日前、娘のお春が3つの節句のひなを片付けた晩のことであった。お道の枕元に、チラシ紙の若い女が真っ青な顔を出した。女は水でも浴びたように頭から着物までびしょ濡れになっていた。その物腰は、武家の奉公でもしたものらしく、行儀よく畳に手をついてお辞儀していた。女は何にも言わなかった。また別に人を脅かすような挙動も見せなかった。ただ黙っておとなしくそこにうずくまっているだけのことであったが、それが例えようもないほどにものすごかった。お道は、ぞっとして、思わず、よぎの袖にしがみつくと、恐ろしい夢は覚めた。これと同時に、自分と添い寝をしていたお春も、同じく怖い夢にでも襲われたらしく、急に火のつくように泣き出して、文が来た、文が来たと、続けて叫んだ。濡れた女は、幼い娘の夢をも驚かしたらしい。お春が夢中で叫んだ文というのは、おそらく女の名であろうと想像された。お道は怯えた心持ちで一夜を明かした。 武家に育って武家に縁づいた彼女は、夢のような幽霊話を人に語るのを恥じて、その夜の出来事は夫にも秘していたが、濡れた女は次の夜にもまたその次の夜にも、彼女の枕元に真っ青な顔を出した。その度ごとに、幼いお春も、文が来たと、同じく叫んだ。気の弱いお道は、もう我慢ができなくなったが、それでも夫に打ち明ける勇気はなかった。こういうことが、夜晩も続いたので、お道も不安と不眠とに疲れ果ててしまった。恥も遠慮も考えてはいられなくなったので、とうとう思い切って夫に訴えると、おばたは笑っているばかりで取り合わなかった。しかし、濡れた女はその後もお道の枕辺を去らなかった。お道が何と言っても夫は受け付けてくれなかった。しまいには、武士の妻にもあるまじきというような意味で機嫌を悪くした。いくら武士でも自分の妻が苦しんでいるのを笑って見ている方はあるまい。お道は夫の冷淡な態度を恨むようになってきた。こうした苦しみがいつまでも続いたら自分は遅かれ早かれ得体の知れない幽霊のために責め殺されてしまうかもしれない。もうこうなったら娘を抱えて一時も早くこんな化け物屋敷を逃げ出すより他はあるまいと、お道はもう夫のことも自分のことも振り返っている余裕がなくなった。そういうわけでございますから、あの屋敷にはどうしてもいられません。お察しください。思い出してもゾッとするというように、お道はこの話をする間にも、時々に息を飲んで身をおののかせていた。そのおどおどしている目の色が、いかにも偽りを包んでいるようには見えないので、兄は考えさせられた。そんなことが全くあるかしら。どう考えてもそんなことがありそうにも思われなかった。小畑が取り合わないのも無理はないと思った。松村もバカを言えと頭から叱りつけてしまおうかとも思ったが、妹がこれほどに思い詰めているものをただ一概に叱って追いやるのもなんだかかわいそうのようでもあった。ことに妹はこんなことを言うものの、この事件の底にはまだ他に何か込み入った事情が潜んでいないとも限らない。いずれにしても小畑に一度会った上でよくその事情を確かめてみようと決心した。お前の片口ばかりではわからん。ともかくも、おばたに会って先方の了見を聞いてみよう。万事は俺に任しておけ。妹を自分の屋敷に残しておいて、松村は草履取り一人を連れてすぐ西江戸川端に出向いた。二。おばたの屋敷へ行く途中でも、松村はいろいろに考えた。妹はいわゆる女子供の類で、もとより論にも及ばぬが、自分は男一匹、しかも大小をたばさむ身の上である。武士と武士との掛け合いに、真顔になって幽霊の講釈でもあるまい。松村彦太郎、いい歳をして馬鹿な奴だと、相手に腹を見られるのも残念である。 なんとかうまい掛け合いの方はあるまいかと、工夫を凝らしたが、問題があまり単純であるだけに、横からも縦からも話の持っていきようがなかった。西江戸川端の屋敷には、主人の小畑伊織が居合わせて、すぐ座敷に通された。時候の挨拶などを終わっても、松村は自分の用向きを言い出す機会を捉えるのに苦しんだ。どうで笑われると覚悟をしてきたものの、さて、相手の顔を見ると、どうも幽霊の話は言い出しにくかった。そのうちに、小畑の方から口を切った。おみちは今日お屋敷へ伺いませんでしたか。参りましたとは言ったが、松村はやはり後の句が告げなかった。では、お話申したか知らんが、女子供はバカなもので、何かこの頃幽霊が出るとか申して、はははは。おばたは笑っていた。松村も仕方がないので一緒に笑った。しかし、笑ってばかりいてはすまない場合であるので、彼はこれをしように思い切っておふみの一件を話した。話してしまってから彼は汗を拭いた。こうなると、おばたも笑えなくなった。彼は困ったような顔をしかめてしばらく黙っていた。単に幽霊が出るというだけの話ならば、バカとも臆病とも叱っても笑っても済むが、問題がこう面倒になって、兄が離縁の掛け合いめいた使いに来るようでは、おばたも真面目になって、この幽霊問題を取り扱わなければならないことになった。何しろ、一応詮議してみましょうと、おばたは言った。彼の意見としては、もしこの屋敷に幽霊が出る、俗に言う化け物屋敷であるならば、今日までに誰かその不思議に出会ったものが他にあるべきはずである。現に、自分はこの屋敷に生まれて28年の月日を送っているが、自分はもちろんのこと、誰からもそんな噂すら聞いたことがない。自分が幼少の時に別れた祖父母も、8年前に死んだ父も、6年前に死んだ母も、かつてそんな話をしたこともなかった。それが、四年前に竹から縁づいてきたお道だけに見えるというのが第一の不思議である。たとえ何かの司祭があって、特にお道だけに見えるとしても、ここへ来てから四年の後に初めて姿を現すというのも不思議である。しかし、この場合、他に詮議のしようもないから、差し当たっては、まず屋敷中の者どもを集めて問いただしてみようというのであった。何分お願い申すと松村も同意した。おばたはまず用人の御左衛門を呼び出して調べた。彼は今年41歳で不代の家来であった。千殿様のお代からかつてさような噂を受けたまわったことはござりません。父からも何の話も聞き及びませぬ。彼は即座に言い切った。それから若党や中元どもを調べたが、彼らは新参の渡り者でもちろん何にも知らなかった。次に女中どもも調べられたが、彼らは初めてそんな話を聞かされて、ただ震え上がるばかりであった。詮議はすべて不徳要領に終わった。 そんなら池をさらってみろと、おばたは命令した。おみちの枕辺に現れる女が濡れているというのを手がかりに、あるいは池の底に何かの秘密が沈んでいるのではないかと考えられたからであった。おばたの屋敷には100坪ほどの古池があった。あくる日は大勢の人足を集めてその古池の貝掘りを始めた。おばたも松村も立ち会って監視していたが、船や鯉の他には何の獲物もなかった。泥の底からは女の髪一筋も見つからなかった。女の執念の残っていそうな櫛やかんざしの類も拾い出されなかった。おばたのほつぎでさらに屋敷内の井戸をさらわせたが、深い井戸の底からは赤い土壌が一匹浮かび出て大勢を珍しがらせただけで、これも骨折り損に終わった。千儀の鶴はもう切れた。今度は松村のほつぎで嫌がるおみちを無理にこの屋敷へ呼び戻して、おはると一緒にいつもの部屋に寝かすことにした。松村と大畑とは次の間に隠れて夜の更けるのを待っていた。その晩は月の曇った暖かい夜であった。神経の興奮しきっているお道はとても安らかに眠られそうもなかったが、何にも知らない幼い娘は、やがてすやすやと寝ついたかと思うと、たちまち針で目玉でも疲れたように、けたたましい悲鳴をあげた。そうして、ふみが来たふみが来たと、低い声でうなった。そら来た。待ち構えていた二人の侍は、おっとり刀で、屋庭に襖を開けた。閉め込んだ部屋の中には、春の夜の生暖かい空気が重く沈んで、陰ったような安穏の日は瞬きもせずに、親子の枕元を見つめていた。外からは風さえ流れ込んだ気配が見えなかった。おみちは、我が子をひしと抱きしめて枕に顔を押しつけていた。現在にこの生きた証拠を見せつけられて、松村も小畑も顔を見合わせた。それにしても自分たちの目にも見えない侵入者の名を幼いお春がどうして知っているのであろう。それが第一の疑問であった。おばたはおはるをすかしていろいろに問いただしたが、年弱の三つではろくろくに口も回らないので、ちっとも要領を得なかった。濡れた女はおはるの小さい魂に乗り移って、自分の隠れた名を人に告げるのではないかとも思われた。刀を持っていた二人も、なんだか薄気味悪くなってきた。用人の御左衛門も心配して、あくる日は、市ヶ谷で有名な占い者を訪ねた。占い者は、屋敷の西にある大きい椿の根を掘ってみろと教えた。とりあえず、その椿を掘り倒してみたが、その結果は、いたずらに占い者の信用を落とすに過ぎなかった。夜はとても眠れないというので、おみちは昼間寝床に入ることにした。おふみもさすがに昼は襲ってこなかった。これで少しはほっとしたものの、武家の妻が遊女かなんぞのように、夜は起きていて昼は寝る、 こうした変則の生活状態を続けてゆくのは、はなはだ迷惑でもあり、かつは不便でもあった。なんとかして、永久にこの幽霊を追い払ってしまうのでなければ、小畑一家の平和を保つことはおぼつかないように思われた。しかし、こんなことが世間に漏れては、家の外聞にも関わるというので、松村ももちろん秘密を守っていた。小畑も家来どもの口を封じておいた。それでも、誰かの口から漏れたと見えて、けしからぬ噂が、この屋敷に出入りする人々の耳に囁かれた。小畑の屋敷に幽霊が出る。女の幽霊が出るそうだ。陰では尾ひれをつけていろいろの噂をするものの、武士と武士との交際では、さすがに面と向かって幽霊の詮議をするものもなかったが、その中にただ一人、すこぶる無遠慮な男があった。それが、すなわち、小畑の屋敷の近所に住んでいる、K のおじさんで、おじさんは旗本の次男であった。その噂を聞くと、すぐに小畑の屋敷に押しかけて行って、ことの実費を確かめた。おじさんとは、平生から特に懇意にしているので、小畑も隠さず秘密を漏らした。そうして、何とかして、この幽霊の真相を探り極める工夫はあるまいかと相談した。旗本に限らず、御家人に限らず、江戸の侍の持参難などというものは、概して無役の暇人であった。長男は無論その家を継ぐべく生まれたのであるが、次男三男に生まれた者は自分に特殊の才能があって、新規お召し出しの特典を受けるか、あるいは竹の養子に行くか、この二つの場合を除いてはほとんど世に出る見込みもないのであった。彼らの多くは兄の屋敷に厄介になって、大小を横たえた一人前の男が何の仕事もなしに日を暮らしているという、一面から見ればすこぶるのんきらしい。また一面から見ればすこぶる悲惨な境遇に置かれていた。こういう余儀ない事情は彼らを買って、宝珠乱打の高等遊民たらしめるより他はなかった。彼らの多くは道楽者であった。退屈しのぎに何かことあれかしと待ち構えている輩であった。K のおじさんも不運に生まれた一人で、こんな相談相手に選ばれるには屈強の人間であった。おじさんは無論喜んで引き受けた。そこでおじさんは考えた。昔話の綱や金時のように、来光の枕元に物々しく巴をつかまつるのはもう時代遅れである。まず第一にそのおふみという女の素性を洗って、その女とこの屋敷との間に、どんな糸がつながっているかということを探り出さなければいけないと思いついた。後藤家の縁者、または召使いなどの中に、おふみという女の心当たりはござるまいか。この問いに対して、小畑は一向に心当たりがないと答えた。縁者には無論ない。召使いは、たびたび出代わりをしているから、いちいちに記憶していないが、近い頃にそんな名前の女を抱えたことはないと言った。さらにだんだん調べてみると、小畑の屋敷では 昔から二人の女を使っている。その一人は、稚魚所の村から奉公に出てくるのが例で、他の一人は、江戸の受け宿から随意に雇っていることが分かった。受け宿は、音羽の酒屋というのが、代々の出入りであった。お道の話から考えると、幽霊はどうしても武家奉公の女らしく思われるので、K のおじさんは遠い稚魚所を後回しにして、まず手近の酒屋から詮議に取り掛かろうと決心した。おばたが知らない遠い先代の頃に、おふみという女が奉公していたことがないとも限らないと思ったからであった。では、何分よろしく。しかし、くれぐれも隠密になと、おばたは言った。承知しました。二人は約束して別れた。それは三月の末の晴れた日で、おばたの屋敷の八重桜にも、青い葉が、もう目立っていた。3。K のおじさんは、音羽の酒屋へ出向いて、女の奉公人の出入り帳を調べた。代々の出入り先であるから、酒屋からおばたの屋敷へ入れた奉公人の名前は、ことごとく帳面に記されているはずであった。おばたの言った通り、最近の帳面には、おふみという名を見出すことはできなかった。3年、5年、10年と、だんだんに遡って調べたが、おふゆ、おふく、おふさ、すべて、ふの字のつく女の名は一つも見えなかった。それでは、稚魚所の方から来た女かな。そうは思いながらも、おじさんはまだ強情に古い帳面を片っ端から食ってみた。酒屋は、今から30年前の火事に古い帳面を焼いてしまって、その以前の分は一冊も残っていない。店にあらん限りの古い帳面を調べても、30年前が行き止まりであった。おじさんは行き止まりに突き当たるまで調べ尽くそうという意気込みで、すすけた紙に残っている薄墨の筆の跡を根よくたどっていった。帳面はもちろん、おばた家のために特に作ってあるわけではない。酒屋出入りの諸屋敷の分は一切集めて、横閉じの厚い一冊に書き留めてあるのであるから、おばたという名をいちいち拾い出してゆくだけでも、その面倒は容易でなかった。ことに、長い年代にわたっているのであるから、筆跡も同一ではない。折れ釘のような男文字の中に、糸くずのような女文字も混じっている。ほとんど金ばかりで、子供が書いたようなところもある。その折れ釘や糸くずの混雑を丁寧に見分けてゆくうちには、こっちの頭も目もくらみそうになってきた。おじさんもそろそろ飽きてきた。面白ずくでとんだことを引き受けたという後悔の念も兆してきた。これは江戸川の若旦那、何をお調べになるんでございます。笑いながら店先へ腰をかけたのは、42、43の痩せぎすの男で、縞の着物に縞の羽織を着て、誰の目にも生地の肩着と見える町人風であった。色の浅黒い、鼻の高い、 芸人かなんぞのように表情に富んだ目を持っているのが、彼の細長い顔の著しい特徴であった。彼は神田の半七という岡っ引きで、その妹は神田の明神下で時わずの師匠をしている。慶のおじさんは、時々その師匠のところへ遊びに行くので、兄の半七とも自然懇意になった。半七は、岡っ引きの仲間でも幅利きであった。しかし、こんな家業の者には、珍しい正直な、あっさりした江戸っ子風の男で、御用を傘に来て弱い者をいじめるなどという悪い噂は、かつて聞こえたことがなかった。彼は、誰に対しても親切な男であった。相変わらず忙しいかね、とおじさんは聞いた。へえ、今日も御用でここへちょっと参りました。それから二つ三つ世間話をしている間に、おじさんはふと考えた。この半七ならば、秘密を明かしても差し支えはあるまい。いっそ何もかも打ち明けて、彼の知恵を借りることにしようかと思った。御用で忙しいところを気の毒だが、少しお前に聞いてもらいたいことがあるんだが、と、おじさんは左右を見回すと、半七は心よくうなずいた。なんだか存じませんが、ともかくも伺いましょう。おいおかみさん。二階をちょいと借りるぜ。いいかい。彼は先に立って狭い二階に上がった。二階は六畳一間で、薄暗い隅にはつづらなどが置いてあった。おじさんも後から続いて上がって、おばたの屋敷の奇怪な出来事について詳しく話した。どうだろう。うまくその幽霊の正体を突き止める工夫はあるまいか。幽霊の身元がわかって、その法事供養でもしてやれば、それでよかろうと思うんだが。まあ、そうですね、と、半七は首をかしげてしばらく考えていた。ねえ、旦那。幽霊は本当に出るんでしょうか。さあ、と、おじさんも返事に困った。まあ、出ると言うんだが、私も見たわけじゃない。半七はまた黙ってタバコを吸っていた。その幽霊というのは、武家の召使いらしい風をして、水だらけになっているんですね。早く言えば、皿屋敷の大きくをどうかしたような形なんですね。まあ、そうらしい。あのお屋敷では草造紙のようなものをご覧になりますか?と、半七は出し抜けに思いもつかないことを聞いた。主人は嫌いだが、奥では読むらしい。時期この近所の田島屋という貸本屋が出入りのようだ。あのお屋敷のお寺は、下屋の上円寺だ。上円寺。へえ、そうですか。と、半七はにっこり笑った。何か心当たりがあるかね。おばたの奥様はお美しいんですか。まあ、いい女の方だろう。歳は21だ。そこで旦那、いかがでしょう?と、半七は笑いながら言った。お屋敷型の内輪のことに、私どもが首を突っ込んじゃ悪うございますが、いっそ、これは私にお任せくださいませんか。 2、3日のうちに、きっと、ラチを開けてお目にかけます。もちろん、これは、あなたと私だけのことで、決して、他言はいたしませんから。K のおじさんは、半七を信用して、万事を頼むと言った。半七も受け合った。しかし、自分はあくまでも影の人として働くので、表面はあなたが探索の役目を引き受けているのであるから、その結果を小畑の屋敷へ報告する都合上、ご迷惑でも、明日からあなたも一緒に歩いてくれとのことであった。どうで、暇の多い体であるから、おじさんもじきに承知した。商売人の中でも腕利きと言われている半七が、この事件をどんな風に扱うかと、おじさんは多大の興味を持って明日を待つことにした。その日は半七に別れて、おじさんは深川の某所に開かれる北区の運座に行った。その晩は遅く帰ったので、おじさんは明くる朝、早く起きるのが辛かった。それでも約束の時刻に、約束の場所で半七に会った。今日はまずどこへ行くんだね。貸本屋から先へ始めましょう。二人は音羽の田島屋へ行った。おじさんの屋敷へも出入りするので、貸本屋の番頭は、おじさんをよく知っていた。半七は番頭に会って、正月以来、かの小畑の屋敷へ、どんな本を貸し入れたかと聞いた。これは、帳面にいちいち記してないので、番頭も早速の返事に困ったらしかったが、それでも、記憶の中から繰り出して、2、3種の読み本や草草子の名を並べた。その他に、薄墨草子という草草子を貸したことはなかったかね、と、半七は聞いた。ありました。確か、2月頃にお貸し申したように覚えています。ちょいと見せてくれないか。番頭は棚を探して2冊続きの草草子を持ち出してきた。半七は手に取ってその下の巻を開けてみていたが、やがて7、8丁あたりのところを繰り広げて、そっとおじさんに見せた。その挿絵は武家の奥方らしい女が座敷に座っていると、その縁先に腰元風の若い女がしょんぼりとうつむいているのであった。腰元はまさしく幽霊であった。庭先には柿翼の咲いている池があって、腰元の幽霊はその池の底から浮き出したらしく、髪も着物も野ごとらしく濡れていた。幽霊の顔や形は女子供を怯えさせるほどにものすごく描いてあった。おじさんはぎょっとした。その幽霊のものすごいのに驚くよりも、それが自分の頭の中に描いているおふみの幽霊にそっくりであるのに脅かされた。その草草子を受け取ってみると、下題は、新編薄墨草子、為永瓢鳥作と記してあった。あなた借りていらっしゃい。面白い作ですぜ。と、半七は例の目で意味合いげに知らせた。おじさんは2冊の草草子を懐に入れてここを出た。私もその草草子を読んだことがあります。昨日、あなたに幽霊のお話を伺ったときに、 ふいとそれを思い出したんですよ、と、往来へ出てから半七が言った。してみると、この草造紙の絵を見て、怖い怖いと思ったもんだから、とうとうそれを夢に見るようになったのかもしれない。いいえ、まだそればかりじゃありますまい。まあ、これから下屋へ行ってごらんなさい。半七は先に立って歩いた。二人は安藤坂を登って、本郷から下屋の池の旗へ出た。今日は朝からちっとも風のない日で、暮春の空は青い玉を磨いたように晴れ輝いていた。日の宮倉の上にはトンビが眠ったように止まっていた。少し汗ばんでいる馬を急がせてゆく、遠乗りらしい若侍の陣笠のひさしにも、もう夏らしい光がキラキラと光っていた。小幡が菩提所の上円寺はかなりに広い寺であった。門を入ると山吹がいっぱいに咲いているのが目についた。二人は住職に会った。住職は四十前後で、色の白い髭の跡の青い人であった。客の一人は侍、一人は御用聞きというので、住職もそりゃ苦に扱わなかった。ここへ来る途中で、二人は十分に打ち合わせをしてあるので、おじさんはまず口を切って、小幡の屋敷には、この頃怪しいことがあると言った。奥さんの枕元に女の幽霊が出ると話した。そうしてその幽霊を退散させるために何か火事祈祷の術はあるまいかと相談した。住職は黙って聞いていた。して、それは殿様、奥様のお頼みでござりまするか、また、あなた方のご相談でござりまするか、と、住職は、数珠をつなぐりながら不安らしく聞いた。それはいずれでもよろしい。とにかく、ご承知くださるか、どうでしょう。おじさんと半七とは、鋭い瞳の光を、住職に投げつけると、彼は青くなって少しく震えた。修行の浅い我々でござれば、果たして気毒のあるなしはお受け合い申されぬが、ともかくも一心を凝らして徳達の祈祷をつかまつるといたしましょう。何分お願い申す。やがて自分時だというので、念のいった精進料理が出た。酒も出た。住職は一杯も飲まなかったが、二人はたらふくに飲んで食った。帰る時に住職は、おかごでも申し付けるのでござるが、と言って紙に包んだものを半七にそっと渡したが、彼は突き戻して出てきた。旦那、もうこれでよろしゅうございましょう。大正目震えていたようですから、と半七は笑っていた。住職の顔色の変わったのも、自分たちに丁重な馳走をしたのも、無言のうちに彼の幸福を十分に証明していた。それでも、おじさんはまだよく腑に落ちないことがあった。それにしても、小さい子がどうして腑にが来たなんて言うんだろう。わからないね。それは、私にもわかりませんよ。と、半七はやはり笑っていた。子供が自然にそんなことを言う気遣いはないから、いずれ 誰かが教えたんでしょうよ。ただ、念のために申しておきますが、あの坊主は悪いやつで。延命院の二の舞で、これまでにも悪い噂がたびたびあったんですよ。それですから、あなたと私とが押しかけて行けば、こっちで何も言わなくっても、先方はすねに傷で震え上がるんです。こうして釘を刺しておけば、もうつまらないことはしないでしょう。私のお役はこれで済みました。これから先はあなたのお考え次第で、おばたの殿様へは、よろしきようにお話しなすってくださいまし。では、これでごめんをこむります。二人は池の旗で別れた。四。おじさんは帰りに本郷の友達の家へ寄ると、友達は自分の知っている踊りの師匠の大さらいが柳橋のあるところに開かれて、これから義理に顔出しをしなければならないから、貴公も一緒に付き合えと言った。おじさんもいくらかの目録を持って一緒に行った。綺麗な娘子供の大勢集まっている中で、明かりのつく頃までワイワイ騒いで、おじさんはいい心持ちに酔って帰った。そんなわけで、その日は小畑の屋敷へ探索の結果を報告に行くことができなかった。あくる日小畑を訪ねて、主人の伊織に会った。半七のことは何にも言わずに、おじさんは自分一人で調べてきたような顔をして、草造師と坊主との一くだりを自慢らしく報告した。それを聞いて、おばたの顔色はみるみる陰った。おみちはすぐに夫の前に呼び出された。身辺薄墨造紙を目の前に突きつけられて、お前の夢に見る幽霊の正体はこれかと厳重に吟味された。おみちは色を失って一言もなかった。聞けば、上円寺の住職は破壊の堕落僧だという。貴様も彼にたぶらかされて、何か不埒を働いているのに相違あるまい。まっすぐに言え。夫にいくら責められても、おみちは決して不埒を働いた覚えはないと泣いて抗弁した。しかし、自分にも心得違いはある。それは重々恐れ入りますと言って、一切の秘密を夫とおじさんとの前で白状した。このお正月に上円寺に御参詣に参りますと、お嬢様は別間でいろいろお話のあった末に、私の顔をつくづくご覧になりまして、しきりにため息をついておいでになりましたが、やがて低い声で、ああ、ご運の悪い方だと、独り言のようにおっしゃいました。その日はそれでお別れ申しましたが、2月にまたお参りをいたしますと、和尚様は私の顔を見て、また同じようなことを言ってため息をついておいでになりますので、私も何かと不安心になって参りまして、それはどうしたわけでございましょうと、こわごわ伺いますと、和尚様は気の毒そうに、どうもあなたはご相がよろしくない。ご亭主を持っていられると、今にお命にも関わるような災いが来る。できることならば、独り身におなり遊ばすとよいが、さもないと、あなたばかりではない。お嬢様にも 恐ろしい災難が落ちてくるかもしれないと、諭すようにおっしゃいました。こう聞いて、私もぞっとしました。自分はともあれ、せめて娘だけでも災難を逃れる工夫はございますまいかと、押し返して伺いますと、和尚様は、お気の毒であるが、親子は一体、あなたが災いを避ける工夫をしない限りは、お嬢様も、所詮逃れることはできないと。そう言われたときに、私の心は、お察しくださいましと、おみちは声を立てて泣いた。今のお前たちが聞いたら、一口に迷信とか、バカバカしいとか、けなしてしまうだろうが、その頃の人間、ことに女などは、みんなそうしたものであったよ、と、おじさんは、ここで宙を入れて、私に説明してくれた。それを聞いてから、おみちには、暗い影がまつわって離れなかった。どんな災いが降りかかってこようとも、自分だけは前世の約束とも諦めよう。しかし、かわいい娘にまで巻き添えの災いを着せるということは、母の身として考えることさえも恐ろしかった。あまりに痛々しかった。おみちにとっては、夫も大切にはそういなかったが、娘はさらに可愛かった。自分の命よりも愛おしかった。第一に娘を救い、合わせて自分の身を全うするには、飽きも別れもしない夫の家を去るより他にないと思った。それでも、彼女は幾度か躊躇した。そのうち、2月も過ぎて、娘のお春の節句が来た。おばたの家でも、ひなを飾った。ひもも白桃の影をおぼろに揺るがせるひな壇の夜の明かりを、おみちは悲しく見つめた。来年も再来年も、無事にひな祭りができるであろうか。娘はいつまでも無事であろうか。呪われた母と娘とはどちらが先に災いを受けるのであろうか。そんな恐れと悲しみとが彼女の胸いっぱいに広がって、哀れなる母は今年の白酒に酔えなかった。おばたの家では、5日の日にひなを片付けた。今さらではないが、ひなの別れは寂しかった。その日の昼過ぎに、おみちが貸し本屋から借りた草草子を読んでいると、おはるは母の膝に取り付きながら、その挿絵を無心に覗いていた。草草子は、かの薄墨草紙で、むごい主人の手打ちにあって、柿つばたの咲く古池に沈められたおふみという腰元の魂が、奥方の前に形を現して、その恨みを訴えるというところで、その幽霊がものすごく描いてあった。幼いおはるも、これには、よほど脅かされたらしく、その絵を指して、これ何と、こわごわ聞いた。それは、おふみという女のお化けです。お前も、おとなしくしないと、庭のお池から、こういう怖いお化けが出ますよ。脅すつもりでもなかったが、おみちは、何心なく、こう言って聞かせると、それがおはるの神経を強く刺激したらしく、引きつけたように真っ青になって、母の膝に ひしとしがみついてしまった。その晩に、おはるは襲われたように叫んだ。ふみが来た。あくる晩もまた叫んだ。ふみが来た。とんだことをしたと後悔して、おみちは早々に、かの草草子を返してしまった。おはるは二晩続いて、おふみの名を呼んだ。後悔と心配とで、おみちもろくろくに眠られなかった。そうして、これがかの恐ろしい災いの来る前触れではないかとも恐れられた。彼女の目の前にも、おふみの姿が幻のように現れた。おみちもとうとう決心した。自分の信じている住職の教えに従って、ここの屋敷を立ち退くより他はないと決心した。無心の幼子がおふみの名を呼び続けるのを利用して、彼はにわかに怪談の作者となった。その、偽りの階段を口実にして、夫の家を去ろうとしたのであった。バカなやつめと、おばたは自分の前に泣き伏している妻を呆れるように叱った。しかし、こんな浅はかな女の企みの底にも、人の母として我が子を思う、愛の泉の潜んで流れていることを、K のおじさんも認めないわけにはいかなかった。おじさんの取りなしで、おみちは、ようように夫の許しを受けた。こんなことは兄の松村にも聞かしたくない。しかし、兄の手前、屋敷中の者どもの手前、なんとか、収まりをつけなければなるまいが、どうしたものでござろう。おばたから相談を受けて、K のおじさんも考えた。結局、おじさんの菩提寺の僧を頼んで、表向きは得体の知れないおふみの魂のための追善供養を営むということにした。おはるは、医師の領事を受けて夜泣きをやめた。追善供養の繰り木によっておふみの幽霊もその後は形を表さなくなったとまことしやかに伝えられた。その秘密を知らない松村彦太郎は世の中には理屈で説明のできない不思議なこともあるものだと首をかしげて日頃自分と親しい二三の人たちに密かに話した。私の叔父もそれを聞いた一人であった。おふみの幽霊を草草子の中から見つけ出した半七の鋭い眼力を K のおじさんは今さらのように感服した。浄円寺の住職は何の目的でおみちに恐ろしい運命を予言したか。それについては、半七もあまり詳しい注釈を加えるのをはばかっているらしかったが、それから半年の後にその住職は女凡の罪で寺社方の手に囚われたのを聞いて、おみちはまたゾッとした。彼女は危うい断崖の上に立っていたのを幸いに半七のために救われたのであった。今も言う通り、この秘密は小畑夫婦と私の他には誰も知らないことだ。小畑夫婦はまだ生きている。おばたは維新後に管理になって、今は相当の地位に上っている。私が今夜話したことは、 誰にも不意調しない方がいいぞと、慶のおじさんは話の終わりにこう付け加えた。この話の済む頃には夜の雨もだんだん小降りになって、庭のやつでの葉のざわめきも眠ったように静まった。幼い私の頭には、この話が非常に興味あるものとして刻み込まれた。しかし、後で考えると、これらの探偵団は、半七としては朝飯前の仕事に過ぎないので、その以上の人を衝動するような彼の冒険仕事は、まだまだ他にたくさんあった。彼は江戸時代における隠れたシャーロック・ホームズであった。私が半七によく会うようになったのは、それから10年の後で、あたかも日清戦争が終わりを告げた頃であった。K のおじさんはもうこの世にいなかった。半七は70を3つ越したとか言っていたが、まだ元気のいい不思議なくらいにみずみずしいおじいさんであった。養子に動物商を開かせて、自分は楽隠居でブラブラ遊んでいた。私はある機会からこの半七老人と懇意になって、赤坂の隠居所へたびたび遊びに行くようになった。老人はなかなか贅沢で、上等の茶を入れてうまい菓子を食わせてくれた。その茶話の間に、私は彼の昔語りをいろいろ聞いた。一冊の手帳はほとんど彼の探偵物語でうずめられてしまった。その中から私が最も興味を感じたものをだんだんに拾い出していこうと思う。時代の前後問わずに。